パラダイス。
皆さんこんばんは、親パラパーソナリティの波野純子です。さあもうあっという間に9月になりましたね。でもまだまだ暑さはしばらく続いていきそうです。今年は本当に夏の間暑さと戦ってきたなという感じがしますが、夏の疲れまだ残っていませんか？よく夏バテ回復にいいと言われるのはビタミン B1 やクエン酸が多く含まれた食事です。ビタミン B1 や B2 の多い食材は豚肉やイワシ、枝豆や玄米などがあります。またクエン酸は酢や梅干しなど酸っぱいものに含まれていることが多いです。まあ、こういった栄養というのはネギとかニンニク、ニラ、玉ねぎと一緒に食べると吸収がより良くなるそうなんです。まあ、食欲がないという方もお酢などのさっぱりした感じを生かしてぜひ食べてみてくださいね。これから秋に向けて美味しいものがたくさん収穫され始めます。夏バテを解消して体の中から元気に過ごして美味しいものをたくさん食べていきましょうね。さあ今日はどんな方が番組来てくれてるんでしょうか。それでは親パラスタートです。この番組は地域を見つめ未来を見つめ大分銀行の提供でお送りします。
親父パラダイス。
親パラ、今日のゲストは山崎義之さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は山崎さんは大分市内から来てくださいました。
富士見ヶ丘に住んでおります。
はい、60歳ということ で、 そうです。まさに親パラ世代。
還暦です。
あ、還暦。お誕生日はいつだったんですか？
1月2日なんですね。
あ、じゃあもう還暦を迎えて。
めでたい日に生まれてます。
はい、おめでとうございます。改めて今日はあの山崎さんのお話をいろいろと伺わせていただきますので、はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
あの山崎さんは普段お仕事というのはどんな風にしていらっしゃるんですか？
ですね、電話、まあ、NTT の、はい、あの下請けの工事会社で、あの西武電気工業っていう、ね、
はい、
あの電話の工事とか、そういうことを主にしている会社で、まあ、営業をやっております。
そうなんですね。はい、まあ、あの60歳になるまでずっと、ね、お仕事をされてらっしゃったということで、もともとあの大分市内の方のご出身なんですか？
生まれは、ね、国崎なんです。
あ、そうなんですか。はい、国崎で、まあ、のじゃあお仕事も始めたのは国崎の方が最初だったんですか？
国崎で国崎高校を卒業した年に、ちょうどですね、電話があのなん交換手からダイヤルの自動になる、そういう時期だったんですね。それで電電公社が、まあ、大量に人を採用してたんで、まあ、なんとかそこに転がり込んで電電公社の
ね、もう皆さん NTT の方がこうすごく耳慣れてますけど、まあ、そうですね、そうだ、でも私も小さい頃はまだ電電公社でしたもんね。そうですよね。あ、じゃあその時代に、まあ、NTT っていうか、まあ、電電公社に入社されて、はい、でずっと国崎の方でお仕事を、
あと、まあ、あの転勤がありまして、鹿児島行ったり、まあ、それから鹿児島のもっと南の奄美大島のところに徳之島っていうのがあるんですけど、その島で3年ぐらいいて、で佐伯に帰ってきたんですね。で、まあ、佐伯に帰った時に、まあ、30ぐらいで何かやりたいという、こうそれまであまり思わなかったんですけど、
まあ、やっぱりお仕事自体もお忙しいですし ね、 転勤していろんな場所に行くと、やっぱりそこにこう まず慣れるとかね、いろいろあるでしょうし。
そうなんですね。それで、まあ、落ち着いた頃に何かやりたいと思った時に、青年海外協力隊っていうのを知っ ったんですね。それは会社の社内報で知ったんですよ。たまたまアフリカに行ってた電電公社の職員、まだその時電電公社だったんで、が4人くらいかな、友達、まあ電電公社ない人も含めて12人ぐらいでキリマンジャロに登ってる途中だったかな、まあ、降りてくるかどっちかなんですけど、マイクロバスがトラックと衝突して何人か6人ぐらい亡くなったんですね。で その中に当時の NTT 電電公社の人がいまして、でそういう記事が社内報で出たんですね。あ、こういうことをしてる人がいるんだと思ったら、なんか自分も行きたくなって、それで試験を受けて
青年海外協力隊員としての活動が始まるんですね。ま
あ、2年間会社を休職して、国の施策なんでね、まあ、当時の電電公社ですから国のやることは全部 OK ということで、それでサモアという太平洋の真ん中の島にね、行ってきました。
なんかサモア歌がありますよね、こう。
あ、ですよ ね。私知らなかったんだけど、結構なんか有名なんですよね。
青い青いヤシの木っていう、なんかこう、なんかこう、だからなんかなんとなく常夏の島っていうぐらいのイメージはあるんですね。
赤道と南海岸線の間ですから、もうまさに常夏ですよね。影がね、電柱、まあ電話の仕事で行ってましたから、電柱の影が太陽が真上を通ることがあるもんだから影がなくなるんですね。日本じゃ絶対なくならないじゃないですか、斜めから。それが一番最初にびっくりしましたね。影がない。
でもやっぱり仕事で電柱を見てる人の発想ですよね。私たちそんなこう電柱の影を見るなんていうイメージはないんですけど、そこで影がなくなるっていうの
は真下に影ができちゃう日があるんですね。だから、なんで影がないのって自分見たら、やっぱり自分の真下に影がある。
確かに影って必ずどこかにこう斜めになって出てますよね。
日本だと絶対斜めですね、
はい、
そうなんです、真上通るから。それがなんか一番最初にびっくりしましたね、現地に行って
行ったところが最初、国内だったら鹿児島の方とか、ずいぶん南の方は行きますけど、やっぱり海外の南の方また全然、
だんだんね、みんなからお前よっぽど南が好きだねって言われましたけどね。
また全然海外の生活って違いますか？
もちろんもう全然違いますよね。やっぱり主食がタロイモって芋なんですね。だからもちろん米も食べるんですけど、米はちょっと高級な感じで、だから自分はもう自炊してましたけどね、ほとんど。それまで何もしたことなかったんですけど。
そうですね。また当時はそんなにね、こう自炊をこうするとか、いろんなものをこうそんなにこう、男性が一人でいろいろするっていうのも少なかったでしょうしね。サモアの方に行かれて、そこは何年いらっしゃったんですか？
2年いたんです。2年、でまた帰ってきて、でまた NTT に復活して、で佐伯から大分に転勤して、その後海外の経験を生かしてということで、東京の方にね、転勤したんです。
そうなんですか。じゃあ本当はずっとこう大分とか九州に近いところにいらっしゃったのに、サモアに行ってからは。
そうですよね。なんかサモアから帰ってきて10年ぐらいはね、大分にいたんですけど、たまたま海外のプロジェクトを NTT がやるということで、海外経験者を集めたんですね。で、海外、ただ途上国なんで、家内も子どもたちも、もう行きたくないって言われましてね、見捨てられまして、一人で。
じゃあ当時もうご結婚もされて、奥様もお子様もいらっしゃって、でも行かれたのはもう単身、山崎さんは行かれてたんですか？じゃあ余計大変だったでしょう。
それはね、しょうがないですね、自分が行きたくないというか。
当時行ってた時のもう現地の楽しみとかって何かありましたか？
私は趣味がアマチュア無線だったんで、アマチュア無線で日本の人たちと話をする、世界中の人たちと話をするっていうのが楽しみだったですね。
今でこそね、インターネットがあるとか、携帯電話があるとかで、海外が昔に比べると今はこうぐっと近くなったと思うんですけど、山崎さんが行かれてたのが昭和
62年から64年、64年というのは平成元年です、
ね。
だからその頃はまだサモアですと、その月に1回新聞がまとめて船で来るんですね。だからもう月に1回新聞来たら、みんなその協力隊、当時30人ぐらいいたんですけど、事務所でもずっと新聞読むんです、1日。
もうどんなことがあったのかもう知りたい、知りたい、知りたいって、
だから今はもうね本当にインターネットであってメールでもね連絡つきますけど、だからあのまあ、当時もうあの上の子が5歳だったんですけど、あのアマチュア無線の免許を取ってパパと話がしたいって言って、それで無線で話をしてましたね。そういう、
やっぱりこう家族との大事なラインの一つでもあったわけですね。まだまだちょっと山崎さんのお話楽しんで伺っていくんですけれども、はい、後半はその無線の話も含めてね、はい、伺っていこうと思いますが、その前に一曲リクエスト曲をお送りしたいと思うんですが、何の曲をお送りしましょう。
マイペースの東京というちょっと古い歌ですけどね、
はい、
あの東京に転勤した時に友達がみんなであのお別れ会してくれた時に聞いて、なんかすごく印象に残ってます。
思い出の一曲でもあるわけですね。 はい、それではお聞きください。マイペースで東京。
最終電車で君にさよなら、いつまた会えると聞いた君の言葉が、走馬灯のように巡りながら僕の心に火を灯す。何も思わずに電車に飛び乗り、君の東京へ東京へと出かけました。いつもいつでも夢と希望を持って君は東京で生きていました。東京へはもう何度も行きましたね。君の住む美しい都、いつでも優しく微笑む、だけど心は虚しくなるばかり。いつか二人で暮らすことを夢見て、今は離れて生きてゆこう。さよなら言って電車は走る遠い道を、今すぐにでも戻りたいんだ君の住む街花の東京。
親父パラダイス。
親パラ、今日のゲストは山崎義之さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リクエスト曲はマイペースで東京をお送りしました。は
い、涙が出そうです。
ちょっとジーンとこう来る感じです ね、はい、ね、まあ、当時やっぱりね、聞いて同じようなこう思いというか、うん、まあ、東京に向かう理由はね、人それぞれあったんでしょうけどね。
ですね、本当にいい時代でした。
そんないい時代のお話をまた後半もね、はい、伺っていきたいと思いますが、はい、あの職業というか、まあ、自分で行ってみたい、やってみたいということで青年海外協力隊で海外に行って、サモアに行って、まあ、そこでも、活躍された中で、アマチュア無線があったというお話までを前半で伺ったんですが、はい、アマチュア無線、あの日本にいる時はされてたんですか？
実は小学校の頃からそういうことにすごく興味があって、まあ、俗に言うラジオ少年ですかね。小学校3年4年ぐらいから、その、まあ、ちょうどその頃テレビがね、あのうちの田舎の方は映るようになって、みんなテレビを買ったらラジオいらないって言って、でなぜか私があそこの山崎のところの長男はラジオばっかりいじってるって言うからってみんな持ってくるんですよ。
なぜか山崎さんのところに
そうそうそう来るんです。で
ラジオが集まってきたんですか？
でそれを、まあ、あの最初はただバラすだけだったんだけども、そのバラした中からあのもう完成品を作ったりとか、故障したやつを直したりとかすることができるようになったのがもう小学校6年ぐらいですよね。うん、でその時に何かそういうその、まあ、実際に自分もあの、まあ、ラジオ聞くだけじゃなくてラジオと同じように電波を出して話すことができるというのを「あの子どもの科学」っていう昔の雑誌で見たことがあって、それからもう免許取りたくてたまんなかったんだけど、やはり難しい式がね、当時はあの記述式だったんで難しいっていうこと で、まあ、高校になるまで待ちなさいって言われて。で高校2年の昭和42年ですね、はい、その時に、まあ、熊本まで受けに行って、もう当時熊本行くの大変だったですからね。
そうですよね。
でいとこの兄ちゃんに連れてってもらって、で受験してで通って、それからですね、
あ、じゃあもうやっと憧れのアマチュア無線免許。
そうなんです。
私あのアマチュア無線免許正直ね詳しくないんですけれども、よく皆さんこう喋るときに何て言うんでしょう、コールサインって言うんですか？
コールサインですね。
言いますよね。
日本はまあ対外 J が頭について、
ジャパンの J なんですか？
う
ん、
まあ、そうでしょうね、はい、でそれは ITU という国際、通信連盟というところで決められてるんですね、世界中。それで J、まあ、私の場合は A、 2文字目が A ですね、はい、これは JH の人とか JF の人とか、まあ、順番によっていろいろあるんです、その次は6っていうのが九州なんですね、例えば東京は1です、1です。で四国は5とか決まってます、はい、でその最後はその2文字もしくは3文字は順番に割り当てられてるんですね。
あ、そうなん
ですか。そういうような決まりがもうあの世界中であるんですね。
はい、あの日本のアマチュアのこうコールサインというのはそういうふうに決まってますよね、で先ほどサモアに行ってそのアマチュア無線をするためにということで、やっぱり海外では海外のそういう免許って必要なんですか？
そうです、そうです。あのやはりその電波を出すその土地の上からその国の支配下で電波を出すにはその国の電波法っていうか法律に従って出さなきゃいけないという決まりがあって、だからまあサモアに行った時はあのそこにまあ名刺に少し書いてありますけど、
今ねちょっと名刺をいただいたのを拝見すると、今言ってた、JA6 でその後こう
HOR っていうのが日本のコールサインで、5W1GP5W1GP って書いてますよね、
はいはい、それもありますね。
これがサモアのコールサインなんです。でサモアは 5W って決まってて、はい、でまあ、首都の近辺は1というふうに決まってるんですね。
もうそこまで聞いたらもうアマチュア無線の詳しい方だと、あ、それはサモアのだねとか、
そうですそうです、 5W って聞いたらサモアだね、
わかるんですね、はい、あの今2つ紹介していただいたんですけど、もうそれ以外にもですね3つぐらいなんかの KH で始まるものだったり、はい、なんと 3D っていうんですか ね、ものだったり、あと JY で始まるものだったりとか、いろんなと国に行かれてるんですね。
そうですね、まあ、あの帰ってきてからその東京に転勤した後ですね、はい、まあ、たまたまその仕事があの、まあ、NTT の中であの海外の、まあ、援助を、まあ、あの JICA という、あの日本の外務省の傘下の中の ODA っていう、そういうその ODA でどこかの国にじゃあ電話のシステムを 入れましょうっていう時に前もってどれぐらい予算がかかるかというのを調査をする部門にいたんですよ。だからそういうので、まあ、例えばカンボジアだとかまあ、いろんな国に、まあ、アフリカのアンゴラも行きましたし、まあ、ラオスだとかマレーシアだとかもその辺はほとんどアジアとかは行きました。そうなんですね。30カ国ぐらい大体行ってるんですけど。
30カ国も行かれてるんですね、
う
ん、はい、
だからまあ仕事で行くもんですからその現地がまあもう内乱とか終わって安定してる国であればアマチュア無線の免許を取れる可能性があるんですね、だからこっそりスーツケースの中に無線機を入れてんで、まあ、取れなくても元々という感じで、で行って現地でまあ、通信省とかいうところに行っていや実は高校できたんだけども俺アマチュア無線するんだけどもって言って、まあ、日本のアマチュア無線の免許とアメリカのアマチュア無線の免許を取りましたんで、その2つを見せてさせてくれないかって言ったら OK って言ってコールサインをもらうんですね、まあ、それがまあそこに書いてある他の国のコールサインです。
本当にたくさんのコールサインがあるんですね、なんかまあまあ、日本とか例えばアメリカなんかにそういうこうアマチュア無線の制度っていうのがこうあるっていうのはなんとなくわかるんですけど、いわゆるそういう途上国にもそういうこうきちんとした制度みたいなものってあるんですか？
いや、きちんとしたものはね、多分ね彼らにはそういう担当いないんで分かってないんですけども、一応国際的なルールで、まあ、こういうところはこういうことをしなさいとかいうものがあるもんですから、だから逆にこちらが教えてやる場合もあるんですよね。だからまあそこに書いてないですけど ZK っていう、まあ、トケラウっていうところにね、
トケラウ
ってサモアから500キロぐらいの島なんですよ、そこに行くときにそこの管轄のところにコールサインくれって言ったら、いやお前名前なんて言うんだっていうか、いや山だって言ったら、じゃあ ZK3 山でいいやろって言うからですねいややっぱ一応その2文字か3文字というふうにされてるんで、まあ、今割とね長いコールサインもあるんですけど、その頃はそうだったんで、いや3文字にしてくれ、2文字にしてくれって、じゃあイニシャルでいいかって言って YY っていうコールサインくれたり、だからそれぐらいまあ彼らは知らないんですよね。そういう国もあります、実際に。
まあ、ずっと免許を取ってから、まあ、いろんなこう時期があったと思うんですけど、こうアマチュア無線をやってて一番良かったことって何ですか？
やっぱりね、何て言うんだ、例えば海外の人と話すってこともそれほど抵抗がないんですよね。もうアマチュア無線でいつも話してる。ただアマチュア無線って略語があるんですよ、
はい、
例えば CQCQ とか言ったりね、はい、聞くでしょ。で略語があるから英語が分からなくてもある程度その略語で、例えば住所っていうのは QTH という略語があるんですよ。だから外国人と英語を喋れない時に会った時に You are QTH って言うと自分の住所はどこだって、そのアマチュア無線やってる人同士の話ができるんですね。
なるほどね。
だからまあそういうところはすごく良かったなと思いますね。で、まあ、自分が実際に海外行って、まあ、少し英語も喋れるようになった時には本当に無線の友達っていうのはねよく知ってくれて、いろんな話をしてくれてね、すごい楽しかったです。
あ、じゃあもういろんなこう世界がずっと広がっていくような感じなんですね。
そうです。
今でもやっぱりアマチュア無線でお話しすることとか多いですか？
今はねちょっと私はまあアンテナが大きいのがなくて短波はやってないんですけども、その車に積んで、その車で GPS ってあるでしょう、
はい、
GPS の情報をアマチュア無線で電波として出して、自分の車がどこを走ってるかってインターネットで一発で分かるようなね、そういうこうものを、まあ、仲間と一緒に少し広げようってやってるんですね。それはまあ災害とかの時に役に立つんじゃないかと思って今九州でそういうことをみんなでやってます。
毎回ですね、番組の最後に今後の抱負を皆さんにお伺いしてるんですが、山崎さんの今後の抱負を教えていただいていいですか？
抱負ね、もう年ですからね、
はい、いや60歳からまだまだですから
ですね、はい、まあ、自分としてはもう一度海外に行きたいなと思ってるんですね、まあ、というのは青年海外協力隊を私が行った時に世話をしてくれた人たちがいるんです。それはボランティア調整員といって新しく来た協力隊の人たちを面倒を見る海外の事務所の人なんですけど、その役割もやっぱりボランティアだから募集してるんですね。でそれで一度行って若い人たちの面倒を見て 協力隊の人を育てたいなというのはあるんですけどね。ただ英語のレベルがもうちょっといかないと、高くないとね、ダメなんですよ。だけどまあちょっと今まだ、だから先々月も TOEIC 受けたりしたんですよ。
じゃあまだまだこう勉強することっていうか、もう知りたいことがたくさんあるんですね。
いっぱいありますね。
ぜひあのこれからもこう海外で頑張りたいっていう若い人たちの力に、
そうですよね、
はい、なってあげてください、
うん、もうそれはもう今あの協力隊の OB の人たちと一緒にあの大分県の会を頑張ってやってますんで、
はい、わかりました。今日本当にあの楽しいお話をたくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のゲストは山崎義之さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
親パラいかがだったでしょうか。あの最後にお話が出てきたんですけれども、山崎さんは大分県の青年海外協力会の副会長もされてらっしゃるということで、本当にあの近く大分で活躍したいなと思っている皆さんの支えからまずねずっと始めてくださっているようです。そしてあのちょっとアマチュア無線を知ってるあのうちのディレクターが言うにはですね、コールサインの J の次の A というのはやっぱり長く昔からやってらっしゃるベテランの方しかね持ってないすごいものなんだよというふうにおっしゃってましたので、ぜひですねあのこれからもアマチュア無線の世界でもベテランとしてですね、世界をずっといろんな皆さんのために広げていっていただきたいなというふうに思いました。さて来週はどんな方に会えるでしょうか。お相手は波野純子でした。それでは親パラ、また来週です。この番組は地域を見つめ未来を見つめ、大分銀行の提供でお送りしました。シャツを着て